環境市民のエコまちライフのお時間です。今日の担当は
下村静子と
中島くるみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして、今日私事なんですけれども、今までは下村さんや他のメンバーの方の横についてお話を伺っているだけだったんですが、今回なんと初めて自分で取材をして自分でお話を聞くという役割になってます。
一人立ちデビューですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
それでなんかすんごい硬い感じがこちらにも伝わってまいりました。
緊張はしていないつもりだったんですけど、やっぱり始まると緊張してしまいますよね。
で今日はそのゲストのアレンジというか、コンタクトも自分で撮って、やってくれたんですね。
はい、う
ん
うん、そうです、私はフィッシュレザーっていう、 こう魚の皮を使ったお仕事をされている方にお話を、聞いてきました、で今回また、後から紹介したいと思います、ではこの後お話を伺っていきたいと思います。
はい、環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今回のゲストの方とお電話がつながっています。
はい、
トトト代表野口智久さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。では早速なんですけれども、こうフィッシュレザーが今回のテーマになっているわけですが、
ね、聞いたことないですね、フィッシュレザーって、ね、
そうですよね、あまりイメージもつかないんですけれども、こう魚の皮っていうのはこうなんとなく分かっているんですが、こう具体的にどういうものなのかっていうのをお話し、していただきたいです。
はい、まあ、魚の皮と聞くとよくこう焼いた魚 焼き魚の皮を思い浮かべる方が多いかな。
私も今鮭を焼いたんとか、サワラを焼いた皮とか思いつきました。
そうですね、まあ、そのイメージがあるかと思うんですけど、まあ、本当にレザーという通りに動物の皮みたいなもの、いわゆる、皮になっているフィッシュレザーというものになります。で、まあ、強度としても動物の皮と本当に近いような丈夫な、ものになってまして、で魚臭くない、匂いも、まあ、本当に革製品の匂いというようなところで、仕上がったものになります。
ちょっと想像がまだつかないですね。なんか食べてる焼き魚の皮だとすぐちぎれてしまうし、に匂いもやっぱり生臭いっていうね、お魚丸まま買ってきた時の匂いとかって思い浮かべてしまうので、今野口さんが話されたようなことがね。
そうですね、こうあんまりイメージがまだまだつかない部分もあるんですけれども、こう話を伺ったところでは、こう結構匂いを取ることに苦労されているんですよね。
そうですね、やっぱり魚臭くなってしまうと革製品に仕上げた時にちょっとやっぱり使いづらいなというところもあるので、匂いをなくすような加工をやっぱしっかりと普段はしているんですけども、まあ、革の中に含まれている油分が、酸化することによってちょっと臭くなってしまうんですけども、その油を、まあ、除去するような加工を普段は、やっております。
こういくつものこう工程を経てこうフィッシュレザーが出来上がっていくっていうことなんですよね。
そうですね、工程としては本当にたくさんありまして、油を抜く加工だったりだとか、丈夫な革にするためにいわゆるなめしという加工をするんですけども、私の場合はタンニンなめしという植物の成分を使った加工で、丈夫にしています。
なるほど、そのタンニンなめしっていうのは、こう世間一般では使われているこうなめしとは少し違うなめしになってくるんですかね。
そうですね、数は少ないんですけども、一般的にはやはり化学薬品を使った、なめしというのが主流でして、で、そのタンニンと言われる成分で加工された皮っていうのはどちらかというと少数派 の、はい、ものになります。
うん、実はね私たちもの動物の皮をあの植物の、なめしでっていうのをされているゲストの方には聞いたんですけど、はい、お魚はもう全く初めてですね。
そうですね、
う
ん、でやっぱりその化学薬品を使ったなめしだとこう環境だったりこう人体に影響があったりするわけですか。
そうですね、まあ、燃やして、廃棄する場合に、まあ、そのいわゆる化学薬品の、クロムと言われる、まあ、加工薬品を使うと、まあ、燃やすとちょっと有害な物質に変化してで人体とか環境にもちょっと悪いというふうなあのところがあるので、そうですね、私としてはあの担任なめしが、まあ、いいなと思って、はい、やっております。
なるほど、こう使い終わった後にこう捨ててしまって燃やされた時に、はい、またこう有害な物質が発生したりしてしまうわけなんですよね。
そうですね、はい、
でこうそうもし自分の商品を買っていただいたお客様がこう捨ててしまってこう目の前からなくなった後にもこう環境に優しいっていうそういう視点もあるわけなんですが。
そうですね、やはりまあもともと廃棄される魚の皮を使うというところもあるんですけども、
はい、
まあ、自分が制作したものっていうものが、そうですね、基本的にはあの廃棄された後も環境に優しいものになればいいなという思いで、はい、今そういった加工をやっております。
野口さん、今もともと捨てられる魚の皮を使っているって今おっしゃいました。
は
い、
あ、そうですね、
はい、そうだったんですね。
はい、そうなんです。まあ、普段は地元の、鮮魚店魚屋さんからまあ、お刺身だったり、生 の, あの身を取った後の皮っていうものは廃棄されているんですけども、それをいただいてきて、はい、そこから加工してっていうことを、はい、やっております。
面白いですね。
そうだったんですね、じゃあその魚の皮っていうのはもう野口さんが使わなければもう捨てられてしまっていたわけなんですか。
そうですね、もういわゆる頭とか骨の部分とかっていうのは廃棄されほぼほぼ廃棄されているみたいで、まあ、一部なんていうんですかね、魚粉というか、肥料とか飼料に、まあ、加工されるものもあるみたいなんですけども、まあ、基本的に8割ぐらいは廃棄されているみたいです。
そうだったんですね。
はい、
あ、でもそもそもどうしてそういうこうタンニンのなめしを使ったりだとかそういうエコな作り方をこう野口さんはされようと思われたんですか。
もともとはですね、メッシュレザーを作ろうと思ったっていうところですと、まあ、大学の頃にものづくりが好きで、漆工芸、伝統工芸の漆の勉強をしていたんですけども、
はい、
まあ、それと、レザークラフトを趣味でその当時やっておりまして、でその2つを掛け合わせた、まあ、研究、まあ、作品作りみたいなことをやっていたんですね。はい、まあ、その時に革製品の、加工、まあ、レザーを作る方法みたいなところにも興味を持って、でそれで身の回りの革を、レザーにできないかなというところから、まあ、魚の方に行き着きまして、でそこから実験を始めてだんだんとこう進んでいくようにはなるんですけど、
はい、
そうですね、途中その、まあ、実験の途中で今、私は富山県の氷見市というところに、住んで活動しているんですけど、その氷見市で、まあ、靴職人の方が廃棄される魚の皮を使って、サンダルを作るというふうな企画をされていて、
はい、
でまあ、その方と一緒に研究を始めたというのが一番最初のきっかけにはなります。はい、
あ、そうだったんですね。
だから、はい、富山だからお魚が近くにあるっていうことなんですね。
そうなんです。氷見市は氷見寒ブリっていうものが有名な魚でして、すごい高いんですけども、うん、美味しいという、はい、 ものがあります。
じゃあその高級な氷見寒麦の皮も使われてるってことなんですか？
そうですね、はい、あの数はそんなに多くはないんですけどもそういったものも、はい、取れたりします。
いや、まあ、そういうお魚がたくさんいるという環境もあり、こういろんな人との出会いもあり、そうフィッシュレーザーがこう誕生していったっていうことなんですよね。
そうですね、はい。
まだこれあのオリジナルで他ではやってないんですよね？
そうですね、あの、まあ、ブリの皮だったり、今私が制作している魚の種類っていうのは本当に日本国内ではないあの皮というかレザーになってます。
すごい人にインタビューできましたね。
もう初めてなのにすごい恐縮です。ではもうあっという間にお時間がすみません、ね、経ってしまいました。ではこの、うん、はい、続きは次週ということになります。はい、すみません、今日はありがとうございました。
また次週をよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではここで、ちょっと音楽で一息つきましょう。
Amei, ai de mim, muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que eu iria sofrer e me desesperar.
ではここで、エコ回覧板です。まあ、あのお知らせをいつも、ね、このコーナーしているんですけれども、ちょっと久しぶりのお知らせになります。今日はオンラインミニ学習会、ネオニコチノイド暮らしの中の農薬というタイトルで勉強会をしようと思っています。1月30日土曜日、オンラインということなので、まあ、どなたでも参加していただけますし、お家でも聞いていただけるので、ぜひぜひ関心持ってくださった方は、環境市民のウェブサイトまで、見てください。あの、ミツバチの減少とかっていうのがちょっと問題になってたことあると思うんですけれども、それもですね、このネオニコと言われる農薬が一つ問題、であるというふうにも言われています。ぜひ1月30日土曜日午後2時から4時までの間の学習会となっておりますので、詳しいことは環境市民のウェブサイトをご覧ください。以上、エコ回覧板でした。
はい、では今日フィッシュレザーについてお話聞いていきましたけど、うん、どうでしたか？
いや、トトトっていう名前を聞いた時に、え、何かなと思ったんですけど、うん、聞いてるうちに、あ、お魚のトトと一緒にっていう意味なのかなと思ったんですが、ちょっとまた来週そのあたりも詳しく聞いてみたいですね。
さすがちょっと鋭いですね、山内桃村さんは。
いえいえいえ、はい、
はい、ではそろそろお時間のようです。今日の環境市民エコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからでも盛りだくさんの環境情報を提供しています。
はい、では次回になりました。今日はこの辺でさよなら。
さよなら。